さあ本日もですね、番組をスタートしていきたいと思いますよ。本日もですね、先週に引き続き、なんと鳩山元総理大臣をお迎えして、お届けしたいと思います。今回のインタビューはチャンネル9、毎週水曜日放送のチャンネル9と合同で行っておりますので、本日のインタビューアーはですね、チャンネル9の出演者赤池達也と南雅彦が、担当しております。ぜひお聞きください。
はい、本日はですね、なんと民主党政権のですね、元、総理でいらっしゃいました、鳩山由紀夫さんに、ゲストでお越しいただいております。
は
い、
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
とてもちょっとね、私もあの感激して緊張しております。
しないでないね、肩でも揉みましょうか。
いやいや、とてもあのね、あの優しい方なので本当に感激しております。はい、いろいろね、まあ、あの政権時代からですね、友愛ということをおっしゃっていらっしゃる方で、私あの、まあ、民主党時代から非常に尊敬しておりました、方なので緊張しておりますけども。
ありがとうございます。
はい、
緊張しないでください。
じゃあのザックバランに行きたいと思います。
あ、ありがとう。
はい、まずはですね、まあ、民主党時代ですね、民主党時代から、まあ、現在、はい、アジア諸国もちろんのこと、まあ、あのトランプさんに代わって、まあ、アメリカですね、対アメリカに対してでもなんですけども、認めることは認める、歴史認識はとてもあの当時から人間味のあふれる総理大臣だったなという印象はあるんですけども、現在、まあ、あの北朝鮮、中国、またあるいはあのトランプさんの対アメリカに対してですね、そうした地位協定、原発協定などのお考えというのをちょっとお伺いしたいんですけども、いかがでしょうか。
今日最初からたくさん話が
すいません、
少しだけ申し訳ないと、あの、はい、私は今あの東アジア共同体経験所というのを4年前に細々と立ち上げて、はい、数人でやっています。でその仕事も今の政権がちょっと心配なもんですからというと失礼かもしれませんが、やっぱり政治的にもっともっと中国とかあるいは韓国とか ASEAN の国々と仲良くならなきゃいけないだろうという、そういう思いです。まさに友愛という考え方を世界に広めていきたいと、そう思っています。でそういう中で、さまざまな問題が起きて、例えば尖閣の問題とかですね、あるいは竹島の問題とか領土問題、ロシアとの間では北方領土がありますよね。こういう問題が起きていて、そういう問題に対してどうも十分に国民の皆さんが理解をされてないというか、国の領土だということだけで、あとはあまり勉強されてないように思うんです。でこういった問題もきちんと解いていきながら、この国のある意味では尊厳というものをもう一度回復できるような社会にしていきたいと願っています。でそういう環境の中で、まあ、数年前、まあ、5年前になりますか、 3.11 で原発の事故が起きた。私はやっぱり日本は私の時に十分できなかったんですけれども、原発はこの国は全然向いてないということが分かりましたから、原発などはやめるべきだと、まあ、TPP もこれはアメリカのための TPP であって、決して日本の利益にならないということは本当は分かってるはずなのに、政府は一切その説明をしないというようなことで、きちんとした説明をすることを努力をして、 TPP はやはり、まあ、トランプさんになったから、おかげさまでアメリカも TPP には反対になりそうで、日本としては助かる話にはなりましたけれども、こういった一つ一つの問題についてもできるだけ国民の皆さんに真実の姿、声というものをお聞かせしたいと思って行動しています。でもそれはそうすれば、皆さんもそうかもしれませんけれども、いろんな右翼の方々からバッシングをいただいたり、あるいは政府の方からも考え方は違うじゃないかというふうに言われる時があります。でもそこにはくじけずに自分としての信念を守っていきたいと思っています。
ありがとうございます。力技でなくて、やはりそうした友愛ですね、気持ちの問題として、やっぱりこうアジア諸国、世界平和がこう向かっていけるような対策を取っていただければなと思います。ありがとうございます。
はい、そのつもりでおります。
はい、
あの、初めまして、あの赤池達也と申します。
赤池さん、どうぞよろしくお願いします。
パーソナリティを務めさせていただいております。
ありがとう。
今夜はあの鳩山由紀夫さん、元総理の、インタビューできるということで、非常に ワクワクして。
サンでも呼び捨てでも結構ですから、ね。緊張しないでお願いします。参
りました。ぜひよろしくお願いいたします。
どうぞこちらこそ。
先ほどアジア諸国という話がございましたが、はいはい、以前西大門刑務所の時に鳩山さんは、
はいはい、あよくご存知
で、はいはい、でそこでその、まあ、戦没者といいますか、亡くなった方々に対して の, そのお詫びをするということで、靴を脱いでですね、その、うん、ぬかついて、お辞儀をしたと非常に
土下座だって言われましたね、
はい、
土下座だってね、あ土下座外交なんかするなっていうふうに右翼から怒られましたけどね、
私はその写真、まあ、ニュースを見てですね、うん、非常に感銘をしまして、
ありがとう、
やっぱり元一国の総理大臣がですね、うん、そのお詫びに、その訪韓してですね、その態度を表明するというのはもう素晴らしい、やはり人間の心として表現したという意味ではすごく素晴らしいことだったと思うんですけれども、
ありがとう、
はい、うん、やっぱり、はい、で中国と韓国のやっぱり評価も非常に、うん、よろしい感じになってですね、そういう方が本当に政界に、いていただけたらいいなと個人的にはそう思うんですけれども、
その話ちょっとしていいですか、
はいはい、
スデモン西大門と書いて韓国ではスデモンっていうらしいんですけども、はい、その刑務所に行った翌日は、
はい、
全ての韓国の新聞の基本的に一面トップで、うん、評価をしてくれました。で韓国の人たちの心を打ったということだったようであります。でも日本では逆に、なんでこんな土下座のようなことをやるんだと、もう必要ないじゃないかという批判を一部でしょうけれどもいただきました、はい、あなたように評価をしていただいて大変嬉しいです。でこのスデモンというのは日本が作った、日本が統治時代に作った刑務所で、政治犯をその中にたくさん入れてたわけですよね。入りきれないぐらい入れてて、ちっちゃな女の子たちも入ってて、彼女たちが独立運動をしたらけしからんということでね、捕らえられてたわけです。 でも刑務所の中でも独立運動を唱えていたものですから、拷問にあって殺されたりしてるわけです。やっぱりこういったことはやってはいけないことだなと、統治時代であってもやはり人権というのは守らなきゃいけないということで、お詫びの気持ちで、まあ、靴を脱いでって、あそこで靴を履いて、まあ、白い毛線敷いてあったんですから、そこに靴のまま行くわけいかんですから、
そうですね、
私としては自然の気持ちでこの靴を脱いでやり座ってお辞儀をして謝罪を申し上げたんです。でそのことはやはりやるべきことであったと思ってまして、人間としてやっぱり誤ったことをした時には素直に謝罪をする気持ちを持つことが、それが少なくとも相手の気持ちを大変和らげてくれますしね、この人間関係友愛の社会を作るために私は大事なことだと思っています。ありがとうございます、
はい、本当に印象的なニュースで、なぜ日本の政治家の方がそういうことをしないのかって非常に疑問に思った
そうです
か、ことが、記憶がございます。
そしてありがとう、はい、去年の8月、はい、15日の2日ほど前だったと思います、
はいはい、そうですね、でそういう、鳩山さんのような方がですね、政界にまた戻ってきてほしいなという待望論がですね、そういう鳩山さん の, その行動を見てですね、庶民が政治家の時よりも評価が高まって、
そうかもしれない。
まあ
喜んでいいのか。
その当時はですね、メディアがやっぱりさっき、先ほど年金の話とかありましたけれども、まあ、とっつきやすい話でこうやっぱり、
ね、
いろいろ言うっていう、まあ、ゴシップが好きなようなところがありますけれども、で今はそういう鳩山さん の, その行動をですね、みんな庶民実は見ていてですね、政界に戻ってきていただきたいという、うん、本当に多いんですけれども、その点には
そんなに多いかどうかっていうのがまず疑わしいなと思っておるんですけど、まあ、でも私が一番失敗した沖縄ですよね、多分内地の本土の人たちは 鳩山なんかもう二度と沖縄に行けないだろうというふうに思われてるかもしれませんが、でも逆に沖縄の人が一番温かくてね、はい、私をウェルカムで迎えてくださるんですよ、うん、ある意味でそれだけ沖縄の人たちが虐げられたというか差別されてきたということで、総理としてうまくできなかったねあんたはと、でもうまくできなかったけれども俺たちの方を向いてくれた最初の総理だったねというような気持ちでですね、感謝をしてくれるようになっているんですよね、うん、そういうこのその時に一番怒った人たちが今沖縄で私と一緒に行動してくれている仲間になっているということで、誤解が少しずつ、誤解というよりも私のヘマがある意味で、もっとだから考え方自体が間違ってたわけじゃないから、もっとしっかりやれよということで応援してくださる人たちが増えてきているということは嬉しいことです。でもさっき申し上げたようにというか一度申し上げたように 一度総理をやった人間がまた政治の世界に戻るということは、あるいは長くいるということは決して望ましくないと私は思っていたんです。それで総理になる前から総理を終えたら政治家も辞めるということを宣言していました。影響力を残しすぎちゃいけないということです、うん、まあ、でも悪い影響力を残すのはいけないけれども、いい影響力だったらいいのかなという気持ちもですね、多少今出てきてはいるんですけど、また私が復帰するような話になったら、まあ、めちゃくちゃに、皆さんを除いて多くの大手メディアの方が、厳しいことをおっしゃることは目に見えてますのでね、私のような考え方の人が私ではなくてこう同じような旗を掲げてくれる人がたくさん出てくれればいいなと思っているんです。
とてもね、生の声で聞かせていただきまして感動しております。アメリカの選挙なんですけども、うん、大方の予想がヒラリー・クリントンさんということ で、盛り上がってたんですけども、それがトランプ政権ということでひっくり返ったような印象があるんですけども、うん、そのところとですね、あと日本のこのトランプ政権との関わり方っていうのをちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。
わかりました。私はですね、最初からトランプさんの方がヒラリー・クリントンさんより大統領になってもらいたいなと思っていました。でいろんなところでそういう発言もしてきました。そのヒラリー・クリントンさんは、まあ、何度か私も総理や総理以外の時もお会いしていました。それは大変頭のいい方であることは間違いないと思うんだけれども、でも何かちょっと冷たいなっていうかですね、差別意識を持ってる可能性があるなと、我々日本人に対して、そんな気が、まあ、私だけかもしれませんけれども何か感じたんですよね。ですこういったこととか、あるいはヒラリーさんが軍産複合体、いわゆる軍隊の力の上に乗っかっている大統領になった時にどうなるかと、日本が多分すぐにですよ、中東のここにアメリカ行くからだから協力してくれと、分かりましたと、集団的自衛権の行使も我々は認めていますから、じゃあ自衛隊派遣しましょうというようなことでね、戦地に日本の自衛隊がどんどん派遣されていくような機運ができるんではないかと、歯止めがなくなってしまうような気がして、その怖さがありました。それに対してトランプさんはそれこそいろいろとそれは許せないよな、女性蔑視とか移民に対して、まあ、壁を作るみたいなねそういう発言もありました。ですからそういうものが全て認めていいという話ではありませんけれども、少なくとも日米安保ということに関して言えば、それは日米安保もこのただの理論のような古い考え方はもう今は通用しません。でも日本が7割払ってるんですから通用しない発想なんだけれども、でもトランプさんが言うには、じゃあもっと払わなければ基地を撤退させるぞというふうに言ってくる可能性がある。 その時に安倍さんだとなかなか言えないんだろうと思うんですけど、もっと払いますから言ってくださいってどうも言いそうなんだけども、本当はそうじゃなくて、もうそんなら結構ですと、もう沖縄にもこれ以上増やすことは不可能ですし、日本は独立国なんですから、独立国としての矜持でもうどうぞ基地を撤退して結構ですというぐらいのですね、腹をくくることが日本に求められていると思うんです。私はそういうようなリーダーがこの国に出た時にトランプさんといい勝負ができて、本当にこの世界全体をより平和にすることが可能になってくるんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。本当にこう自主独立するようなそうした姿勢が、求められているというような印象を受けました。
そうです、その自主独立なんだけども、はい、だからといって自衛隊をどんどん増やせとか言ってるつもりじゃなくて、
はい、
だから私は対話と協調でやるべきだと、はい、それを東アジア共同体制のものを作りなさいと、はい、いうことを申し上げているんです。
私もそう賛同しております。
嬉しいです、はい、
またトランプさんのことで、
う
ん、ね、彼は政治経験がなくてです、ね、実業家としての側面がありますので、外交努力をすれば、うん、ひょっとしたら道が日米地位協定に関しても開かれるんじゃないかと思っているんですけれども、
うん、
そういう、日本の政府の、対応の仕方も含めてなんですけれども、うん、改憲論というのがありましてですね、で安倍政権が自民党総裁をベースにして改憲をしようというふうに言っておられますけれども、これ実はアナクロニズムで、明治憲法に立ち戻るだけのこと でそういう安倍政権に対してですね、やっぱり国民は危険を感じている国民非常に増えてきてましてですね、でそれを打開するためにはどうしたらよろしいのか、やっぱり選挙でやろうと思うんですけれども、その野党共闘をもううまくやっていただいてですね、で選挙で勝っていくためのものをですね、国民は期待しているんですけれども、その選挙で勝つため その課題というものはどういうものがあるとお考えでしょうか。
はい、トランプさんの話はもう先ほど続けてお話しされたから、はい、一言だけ申し上げれば、はい、やっぱり私はトランプさんになったらチャンスだと思ってまして、
はい、
確かに彼はビジネスマンだから、
はい、
ディールでですね、高いところをまず行って落としどころというものを考える可能性ありますよね。ですからこの日米地位協定をはじめとして安保の問題に関してもある意味で基本に戻ってね、議論をすることが可能じゃないかと。それだけしかしその時に日本の国民自体が日米安保というものが本当にどこまで必要なのか、あるいは必ずしもそうではないのか、日米安保が日本を守るためにあるのか必ずしもそうではないのかというようなところの議論をきちんとする必要があると思っております。その理解がまだ国民の皆さんに十分に届いていないというところがありますから、そこはちょっと気になるところではあります。でそこで今改憲論の話をされましたけれども、私はこの国をさらに国家の権限を強めようと、そして義務として、例えば戦争などにもダイレクトでない形でもいいけれども参加をするような日本にしていくのか、あるいはそうではなくて国民のさまざまな権利というものをより高めていこうと、国家というものはより小さくしようというような発想と、この2種類あってですね、この私としてはその後者の方の国よりも地域よりも一人一人を大事にするような、そういう方向で憲法を変えていく必要があると。私はだから護憲だ改憲だというような形で次の例えば選挙を戦うべきではなくて、次の選挙を戦うための野党としては憲法というものはこういうものを大事にする、一人一人の人権というものをとにかく徹底的に大事にする日本を作るための憲法を考えようやというようなことでまとまるとかですね、あるいはそのためにはじゃあ TPP はやはりおかしかったねとかですね、原発はこの国にはもう いらないねとかですね、はい、あるいは安全保障に関してもより自立する方向でやろうねとか、はい、その TPP よりも FTA 中国や韓国との間の自由貿易を先にやろうねとか、さまざまそういったことでですね、はい、軸を作って戦うということが大事じゃないかと、はい、そこに考え方の中に人が集まってくるという方法でやらないといけないんじゃないかと思います、はいはい、
でその野党、まあ、4党今合意がだんだんガスれつつあるんですけれども、ぜひ鳩山さんのお考えをですね、野党にこうお話ししていただいてですね、アイデアをどんどんこう野党に持っていただきたいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
ありがとうございます。
はい、はい、では最後の質問インタビューになります。ですね、先ほどTPP をですね、少しお話しいただきました。確かに軍産複合体ということでいろいろこうグローバル企業がですね、国家を通り越したような形で力を持ってくるというちょっと危機感というものがありまして、アメリカの皆さんがですねちょっと危機感を抱いたんじゃないかなっていうような印象を持つんですけども、それのところいかがでしょうか。
私はアメリカの皆さんがどういうふうに考えて TPP を批判的になってきたか必ずしも十分ではよく分かりません、ただオバマ大統領が推進しようとしてきた TPP をヒラリー・クリントンもこのままじゃいかんと、トランプも反対だと言ったことは私は結果的に正しかったとも思っています。そこで日本への影響を申し上げるとですね、やっぱり一番はまさにそういった国を超えた判断がなされてしまうと、憲法よりもこの TPP による大きなですね変化が可能になってしまう可能性がある。例えばですね、自動車をアメリカが売り込もうとすると、でたくさん売れるはずだと、アメリカはいいはずだからと、ところが日本に持ってきても売れないと、おかしいじゃないかと、なんで売れないんだと、これは目に見えない何か非関税障壁があるに違いない、これをぶっ潰せというふうに言ってくると、それ日本政府に対して一企業があるいは企業群がそう文句を言うわけですね。でそれを ISD 条項って言うんですけども、その ISD 条項によるとそう持ち込まれたらこのあの裁判にかけられるんですよ。で裁判っていうのはどうも公平で悲しもないもんだから、アメリカがほとんど勝つようなことになっていて、そうなると多額の お金をですね日本が政府が払わなきゃいけないと、こんな話がなくてこうやってどんどんアメリカのために本来ならば売れないものがあって当然なんだけども、売れなかったらおかしいじゃないかと言って責められるという、こういうおかしなことがある意味で憲法や法律を超えた強引なことがなされてしまうので、私はこれは非常に危ない話だと思って TPP は反対しています。まあ、関税の問題も当然ありますけれども、関税の問題はある意味でネゴシエーションをきちっとやれば全くできない話ではないと思うけれども、それ以上にこういった ISD 条項とか、それこそ健康保険が今度は金持ちじゃないとしっかりと健康を保つことができないような状況、アメリカのような状況になってしまうことを私は恐れますね。だから TPP にはよほど慎重じゃなきゃいけないと思っています。
はい、ありがとうございました。
今夜はどうもありがとうございました。鳩山さんの本当いろんなお考えを聞いて聞かさせていただきましてですね、野党共闘に対しても本当に影響を、多大に与えていただきたいなと思っていますので、ぜひお願いしたいと思います。
ありがとうございます。こういう番組に出していただいて私も感謝しています。ありがとうございます。
はい、ありがとうござい
ます。
はい、いかがだったでしょうか。本当にね、総理大臣経験者ならではのですね、重たい言葉だったなという感じがするんですけれどもね、それでもそれにしてもね、優しい語り口、飾らない言葉、 本当に感激しましたよ。国会の方ではですね、たった6時間の審議でカジノ法案が可決されてしまうという、もうむちゃくちゃなことが起こっておりますけどね、本当に一体全体彼らは国民の方を見ているんでしょうか。もう明らかにね、自分たちは支持率が高いというね、おごりが見える政治運営だなという気がしてなりません。やはりね、韓国みたいにね、国民がもう本当に怒らなきゃいけないですよね。日本人はなんか妙におとなしいっていうのが、ちょっと、不可解だなぁと思う今日この頃であります。さあ、そろそろお別れの時間がやってきました。本日もお相手は夢見の温泉村村長の夏久俊がお送りしました。それではまた来週同じ時間にお目にかかりたいと思います。おやすみなさい。
スカイタワー西東京カルチャークラブからのお知らせです。
街のシンボルスカイタワー西東京にカルチャーができた。英会話、ウキレレ、ボイストレーニング、手作りアクセサリー、ギター、三線、フラダンス、ヨガ、カメラ、短歌、フラワーアレンジメントなどなど、楽しいが目白押し。
詳しくはスカイタワー西東京カルチャークラブで検索してください。